まどかとまさこのホットなひとときへようこそおいでくださいました。今日もオリジナルゴスペル安らぎの歌をご紹介したいと思います。今日のパーソナリティは
まどかと
まさこでお送りします。どうぞよろしくお願いします。
今日の特集は賛美曲賞作詞賞特集になるんですね、はい、で12週の賛美曲賞作詞賞が発表されましたが、それにちなんだ特集が2回目なんですね、
はい、
最初はですね、今日は、フィーベ・ヒロタさんの曲を3曲続けてお送りしますけれど、最初の曲は、改修賛美曲賞をお取りになった全地にリバイバルをです。
全地にリバイバルを聞いていただきました、
はい、
このリバイバルっていう意味はこの信仰覚醒とか信仰復興っていう意味なんですよね、
はいはい、
で日本でこのプロテスタントでこう最初にリバイバルが起こったのはどこでしたっけ。
どこかというとですねなんとあなたが住んでいる横浜なんですよ、
横浜、あ、横浜の海岸協会
ひょっとして2人で行きましたよね。
あ、そうね、
あの1883年だから、明治16年ですね、あの海岸教会で、あの当時バラっていうあの宣教師がいたんですね、はい、でこのバラという方が、このある日夢を見たんですよ、でその夢は、この崖のところにこの崖の上の方にですね、羊たちがいっぱいこう遊んでるんです。草を食べてたりするんですね、でその羊たちがいてそばに崖があるので、ちょっとすると羊が崖から落ちてしまう、
そうですよね、
その危険性があるので、そのバラは夢を見ながら、あ、羊が落ちちゃったどうしようかと思ってるんですね、でその時にハッと見るとですね、天からこうずっとこう光が降りてきて、その光の中で羊たちが守られているっていうのが分かったんですよ。それで、あ、羊は神様に守られてるんだっていうのが分かって、でも羊飼いはどこにいるんだろうと思ったら、なんと羊飼いはですね、ちょっと離れたところで昼寝してたんですよ。
あらららら。
それでですね、バラはその夢を見て、これ目が覚めてですね、もう、あ、この寝ていた羊飼いは私だ。そしてその羊たちは教会員だっていうことを思ってですね、本当に泣いて、もうあのみんなの前でですね、この羊飼いこそ私です、本当に皆さん申し訳ありませんでしたって泣いて悔い改めるんですよ。 でそこからですね、うん、みんなが信徒の方がですね、うんうん、私こそその羊飼いです、私こそ寝てましたってみんなが言ってきてですね、それでリバイバルが起きたんですよ。
じゃあみんな寝てたんですかね。
あなたと一緒ですかね。
私と一緒でしたか。
礼拝中寝てた。
はい、これから気をつけます、はい、それでは次の曲です。ゆべひろたさん、教会はキリストの体です。
その横浜のリバイバルというのが1883年、明治16年ですね。
1883年、
はい、はい、それでですね、なんと翌年、1884年明治17年なんですけれど、
はい、
その時にですね、そのリバイバルの火がこう全国に飛び散って、なんと京都の同志社にも、
はい、あら
その火が飛び散っていったんですよ。
八重の桜さん、
はい、新島城の同志社なんですよ。
うわ、
そしてなんとですね、この1月からですね、みんなこう祈祷会をしてですね、そのもう学生がもう本当に神様に触れられて、3月16日にはピークになったんですって。ちょうど桜のシーズンですよ。そしてですね、
なんとピークになるとどんなになっちゃったんですかね。
いや、
なんかもうすごかったんでしょうか
しら、と思います。桜が満開なのでちょっとそれは分かりませんけど、そしてですね、なんとこのその時にですね、洗礼を受けたのは200人。はい、
だからそうすると毎日ぐらいやってたんですかね。
いや、まとめてじゃないですか。
まとめて
どっか川かどっかちょっと分かりませんけど、だから本当にですね、リバイバルの日が一気にこれ燃えたんですよ。はい、じゃあ次の曲の紹介お願いします。はい、
それでは次の曲はフィベヒロタさんの主の血潮です。お聴きください。
主の知識を聴いていただきました。この曲はですね、12週で最優秀賛美曲賞と優秀作詞賞を受賞してるんですね、
はい。
何よりも私はですね、覚えやすくて短いからいいなと思ってるんですよね。
確かに、はい、長い曲だと歌詞が忘れちゃうんですよね。
今なんか詩編119年に曲をつけるっていう話も出てるけど、あれは詩編の119編って詩編の中で一番長い曲ですよ ね、 曲というか詩ですよね、
うん、どうやるんでしょうね
私はオペラを想像してしまうんですけど、でも曲は短い方がいいですね、
はい
はいはい。それでは次の曲の紹介をしてください。
はい、次の曲は10週で優秀作詞賞を取られた作詞淵野博さん、作曲淵野翔子さんで、すべてに感謝です。
この曲はですね、淵野翔子さんとイスラエル右屋さんのおじい様の、詩なんですよね。
あ、そうですね。
あの90歳の時に受賞されたんですよ。
うわ、でもなんかお見かけするとそんなにお年に見えませんでしたよね。
あのこの詩はですね、あの普段こうお祈りされている詩に、まあ、お孫さんの翔子さんが曲をつけられたんですけれど、受賞式の時ですね、あの90歳なので、まあ、講壇の下でですね、舞台の下で、はい、まあ、あの賞状を渡すっていう段取りにしてたんですね、ところがですね、当日階段を上ってですね、この講壇の上に来てくださったんですよね。そしてこの杖をついてこの歩いてきてくださってですね、みんな感動したんですよ ね、
そうですよね。
すごくこの励まされたことをこの覚えています。
なんかとってもこうへりくだってらっしゃる方だなと思いましたね、
素晴らしい曲ですよね。
はい、
はい、
それでは次の曲になります。作詞佐々木久美子さん、作曲淵野翔子さん、憐れみに富みたまおです。
れ身に富玉を聴いていただきました。この曲はですね、12週で優秀作詞賞を受賞しています、淵野祥子さんとイスラエル右朝の今度はおばあさまなんですね、
はい。
2011年に昇天されましたけれど、この作詞のこう賜物があると言われて、いたということなんですけれど、このたった一つだけ作られた詩にですね、お孫さんの祥子さんが曲をつけられたんですね、
はい。
なんか感動的ですね、そういう話を聞くと。
なんか今ね、天国でこう聞いておられるんじゃないかなってすごく思いますね、
でもご親族で作詞作曲とか皆さん賜物って羨ましいですね、
はい。皆様いかがでしたでしょうか。ゴスペル安らぎの部屋では皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。それではまたお会いいたしましょう。明日のパーソナリティはミカエル横尾さんとおじろさんです。それではさようなら。